激し。桜間中夜。春坊は、おじさんの手にぶら下がりながら、夜の町通りを行きました。海岸へ続いている通りは、アスファルトの上に、打ち水がしてあって、海から吹いてくる風が、そのまま、町の火に濡れながら、涼しく通っていきました。散歩の人たちで、町は賑わっておりました。常設館からは、楽隊の音が流れ出ておりました。お菓子を吊る重機器が二つ、お菓子屋さんの店先に並んでいて、白い帽子をかむった子供が、ハンドルを回していました。電灯の下に、海水着だの、海水棒だのが、ぶら下がっていました。浮き輪が、赤く、青く、黄色く、それぞれの色で、生きているように、光っていました。通りをずっと行くと、停車場の広場に出ました。広場の隅に、なんだか、人だかりがしていました。なんだろうね。おじさんはそう言って、春坊の手をぶら下げたまま、人だかりの方へ、歩いて行きました。ほう。そう言って、おじさんは、春坊を抱き上げてくれました。春坊の目が、おじさんの眼鏡の高さになると、くるりと、後を向かせてくれました。人だかりの中に、小さなテーブルがありました。その向こうに、髪の毛の長いおじさんが、ずいぶん大きな黒いパイプを、口にくわえて、立っていました。いかがでございますか？皆様のプロフィールを、この海岸にいらっしゃった記念に、切らせてください。そう言って、パイプのおじさんは、テーブルの上のハサミを手に持って、シャキシャキ、と、音をさせました。これは面白い。一つやってくれんか？人だかりの中から声がして、浴衣を着た、太っちょのおじさんが、テーブルの前に出ました。はい、ありがとう存じます。そう言うと、髪の長いおじさんは、右手にハサミを持ち、左手に黒いラシャ紙を持って、じっと、太っちょのおじさんの横顔を見ていましたが、急に、黒いラシャ紙にハサミを入れました。ラシャ紙は、おじさんの手の中で、くるくる回っていましたが、はい、お待ちどうさま。そう言って、ちょっと、頭を下げて、切り取った黒いラシャ紙を、太っちょのおじさんの前に、出しました。それは、太っちょのおじさんの横顔を、切り抜いたものでした。やあ、よく似てるぞ。だが、俺はこんなに黒くないぞ。と言って、大きな口を開けて、髪の長いおじさんを見ながら、はははは、と笑いました。人だかりのみんなも、大きな声で笑いました。太っちょのおじさんは、ぽちりと、テーブルの上に、お銭を置いて、どこかへ行きました。 面白いね。おじさんはそう言って、春坊を下ろしました。春坊は、もう一度見たいと思いましたが、おじさんは、とつとつと歩いて、さっきの通りを帰っていくので、春坊も黙って、くっついていきました。江戸湖に入ってからも、春坊は目をつむっていると、髪の長いおじさんの顔が見えました。シャキシャキと、黒いラシャ髪を切る、ハサミの音が聞こえてきました。その次の日の夜、春坊は、一人で、停車場の広場へ行きました。火の下では、髪の長いおじさんが、パイプを口にして立っていました。しばらくすると、昨日のような人だかりがしてきました。春坊は、テーブルの前で、おじさんの顔をじっと見ていました。一つやってください。大学生のような人が、笑いながら、春坊のそばへ出てきました。おじさんは、ハサミと黒いラシャ髪と思って、手を動かし始めました。ラシャ髪は、くるくると回りました。はい、お待たせいたしました。学生帽をかぶった横顔が出来上がりました。次は、その友達でした。出来上がると二人は笑いながら、どこかへ行きました。その次は、おじいさんでした。顎に、ヤギのひげのように、白い長いひげが、伸びていました。出来上がると、ほほう、うまいもんじゃな。そう言ってぽつりと、お銭を、テーブルの上に置きました。そっくりそのまま、おじいさんに似ていました。その次の夜も、広場へ行きました。春坊は毎晩、髪の長いおじさんの顔を、見に行きました。なんだか、懐かしい気持ちがして、ならなかったのです。おじさんは、一度だって、にっこり笑ったことがないようでしたが、春坊は、おじさんの目を見ていると、優しい光が、目の奥から、流れ出てくるように思われました。おじさんは、春坊が毎晩来ているのを、知っているようでもあり、気がつかないようでもありました。春坊がすぐテーブルの近くにいるのに、一度も話をしてくれなかったのです。夏もだんだん過ぎて、海は波が高くなってきました。クラゲが湧いて泳げなくなりました。東京の人たちは次第に帰って行き、夜になっても街はそんなに賑わいませんでした。いつからだったか、あの髪の長いおじさんは停車場の広場に出なくなりました。春坊はもう広場へ行かなくなりました。なんだか、寂しくて、ほろりとしました。春坊は、一人で海岸へ出ました。脱衣場など、もう、壊れ始めていて、砂の上には、新聞紙や壊れた下駄や、布切れなどがあちこちに散らばっていい、海は黒い藻を運んで、大きな波が砂を噛んでいました。 海岸をずっと右に行ったところにある水族館の門も閉まって、取り残された旗がひたひた風に揺らいでいるだけでした。春坊は貝殻を拾い始めました。珍しいのを拾ってキャラメルの空箱に移しました。坊ちゃん、春坊の背中のところでこんな声がしました。首だけくるりと回してみると、停車場の広場のあの影絵のおじさんでした。いつだって笑ったことのないおじさんはニコニコしながら、いつもの大きな真っ黒いパイプを口にして、春坊の顔を見下ろしていました。春坊は胸のあたりがワクワクしてくるようでした。たくさん拾った、そう言って春坊のキャラメルの空き箱を覗き込みました。どーれ、ああ、おじさんはステッキを脇の下に挟んで腰をかがみました。いいのたくさんあるね、おじさんにくれない？みんなあげる。そう言って小さな手から大きなおじさんの手へみんなぶちまけました。東京へ持って帰るんでしょ？ああ、そう。髪の長いおじさんはとても愉快そうでした。ねえ、坊ちゃん。坊ちゃんだったね。ほら、停車場の広場に毎晩来て、おじさんの仕事を見ていたのは。急に海の水が春坊の下駄を履いた足の指を越えて、水は砂に登っていきました。びっくりして飛び上がると、影絵のおじさんも立ち上がりました。そしてステッキを持ち帰ると、丘の方へ歩き出しました。春坊は返事を忘れてしまって、ついて行きました。貝殻のお礼に、何をあげようね。今何も持ってないけど、東京へ帰ったら何でも送ってあげるよ。そう言って笑いながら春坊を見ました。春坊は小さい声でプロフィールと言いました。春坊はもう一度あの黒いラシャ紙とハサミの音が聞きたかったのです。そしてこのおじさんより他にはあの懐かしい景色をはっきり思い出させてくれるものはないのでしたから。プロフィールともう一度少し大きな声で言いましたが、風に消されて、影絵のおじさんの耳に届きませんでした。え？坊ちゃん、何が好き？おじさんは、パイプを口から離して言いました。プロフィール。ん？プロフィール。あ、そうか。坊ちゃん。もうすっかり覚えたんだね。おじさんは忘れっぽくってね。と、白い雲の浮いている松原のあちらの空を見ながら、大きな口を開けて笑いました。そんなものより、もっといいものがあるだろう。春坊は、おじさんがあまり大きな声で笑うので、恥ずかしくなって、黙っていました。 ええ。プロフィールは今、切ってあげるよ。その他に何がいい？そう言いながら、おじさんは、誰もいない脱衣所の中へ入っていきました。カニが、こそこそと逃げて行きました。え？何がいいの？何もいらない。春坊は、大きな声でそう言いました。おじさんは、トランクをパチンと開けて、黒いラシャ紙と、ハサミとを出しました。ほらね、あそこに白い穂が見えるだろう。ずっと沖の、一番小さいのだよ。ね、あれを見ていたまえ。海はいつの間にか静かになって、ずっと、ずっと遠くまで伸びていました。沖の方は、ほんのり白くなって、空に続いていました。おじさんの動かすハサミの音が、海から吹いてくる風の音の間に、シャキ、シャキ、となりました。じっと見ていると、白い方は少し動いたようでした。ほのこちらを、カモメが通って、空へ舞って行きました。なんて名前だい？と、おじさんが、不意に聞きました。木田修一。いい名前だね。そう言って、春坊を切り抜いたプロフィールをくるくる回しながら、ローマ字で名前を切り取ってくれました。お待ちどうさま。いつも街で言ってたように、そう言うと、にっこりして、春坊に影を渡してくれました。そして、パチンパチンと、トランクを閉めると、立ち上がりました。あ、汽車の時間だ。また、来年の夏来るよ。大きくなってるだろうな。そう言って、春坊のクリクリ坊主を撫でました。さいなら、おじさん。おじさんは、春坊と海とを、変わる変わる見ながら、砂の上を、町の方へ歩いて行きました。夕方なので、トランクを下げたおじさんの影が、長く、砂の上を張っていました。時々、おじさんは、振り返って、ステッキを高く上げてみせました。春坊は、おじさんとプロフィールを、変わる変わる見ながら、おじさんが、だんだん小さくなって、松原の松の陰に隠れるまで、砂の上に立っていました。おしまい。